やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンスエクスプレス We run the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクトプレゼンツ第97回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は9月27日でね、オンエアがね10月1日ね、からになります。競技選手のね世界戦の日からはね、ちょうど流れるんですけどもね、今日ね現在午前10時ですね、もう9時今54分か。ね、普段ね、夕方からやってるんですけどね、これね、今日ちょっと早いね、収録ということで、まあね、聞いてる人はどうでもいいんですけどね。今回はですね、ゲスト、最初からね、今回も出てもらいます。今日ね、ゲストね、僕がすごい出てもらいたかったね、ゲストでございましてね、二人呼んでます。今回のゲストはですね、ミサコジム、ボクシングジムの加藤健太トレーナーと、角指宝石ジムの石原裕太トレーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。トレーナーはさんを呼ぶのはね、久しぶりなんですけども、今日ね、二人っていうことでございまして、これもともとはこう知り合いというか、普段飲みに行ったりとかのあるんですか？違うジム同士で。
もともとは、田辺ジム時代の時からは、うん、知ってますね、お互い。飲みに。
あ、飲みに、
はい、します。
僕がミサコジムさんに出稽古に行った時に、
うん、
まあ、終わった後に少し、ご飯食べようかみたいな感じ。
そうですね、行ったり
しましたっけ。
ちなみに、はい、どっちが年上なんですか？
はい、石原さんの方が年上。
自分ですね、はい。
ってことで、トレーナー歴となるとどっちが上なんですか？
11年目、はい、
あ、11年目ですか？
トレーナー、う
ん、あ、じゃあ全然石原さんの方が、自分まだ多分6年目ぐらい。
あ、そうなんすね。
7年目ぐらいです
か？うんうんうん、ぐらい。初めてしたね。で、こうなんすか、はい、そうなんか技術論みたいなのを、
まあ、選手のこととか話しますかね、飲み行った時。
いや、やっぱりまあそこは、まあ、ボクシング、あんまり深入りはしないように
してますけどね。それでもやっぱそうですよね、はい、そのここまで喋っちゃうと、
は
い、ちょっとバレちゃうんじゃないかみたいなとこも、
なんか選手個人のことっていうより単純に技術論とかは話した
り
もしますけど。
そうですね、
はい、これ情報共有みたいなこと、そういうんでもない、うん、
まあ、あの試合どう思いましたかぐらいの、
ああ、そういうのあったかね、
感じの話とかですね。
うんうんうんうん、なるほどね。で、お二人が今その若いトレーナーですごい、なんですかね、頑張ってるトレーナーさんなの、特にって言ったらですけど、頑張ってるトレーナーさんなのって今日ね呼んだんですけど、あとちょっとね、お二人にこう共通するところがあって呼んだのが、結構トップ選手を多く抱えてるというか担当してるじゃないですか。
トップ選手、はい、トップ選手。
そうですよね。まあ、加藤トレーナーは、ケンシロウ選手か、小原選手、
はい、
堀川選手、鈴木選手、佐川選手。
まあ、そうですよね。ほとんど途中から見た感じですけどね。
あ、はい、チャンピオンばっか、ね。で、石原トレーナーも渡辺試合はもちろんのこと、今も、岡田選手、
はい、
ね、タイソン光輝選手、長浜選手、斉藤選手で、
みんな癖あります
ね。まあ、強い選手癖ありますよね。
まあ、そうですね。
強い選手みんな癖あるよね。
そういうもんなんですか。
癖あった方が強いのかもしれないですね。
え、逆に。いきなり面白いじゃないですか。それってどういうことですか。
どういうこと。
うん、癖あった方が面白い。
まあ、強いっていうの。性格って結構ボクシングに出ると思ってて、
うんうんうん、
まあ、素直すぎる選手はもう動きも素直だし、
はいはいはい、
相手を騙すこともしないしっていう意味では、まあ、癖あった方が自分的には嫌ですけど、トレーナーからしたら嫌ですけど、でも、まあ、強い選手は癖あるかなとは思いますね。
そうですね。だから話してて、
うん、
話してて噛み合わない方が、逆になんか嫌なタイミングでパンチ来たり
するとか。ああ、そうですね。本当そんな
感じ。なんかそういうのがあったりするんです
よ。なんか上げ足取るやつの方が、こう、相手の嫌なところを攻めたりするのが強いっていうのは。
そうやってその人の性格ってことですよね。
性格もろ出ると思いますね。
へー。逆にじゃあもういきなり質問ぶつけるんですけど、はい、素直すぎる選手っているじゃないですか。 言うこと聞きすぎる選手って、うん、そういう時って どうするんですか。だからもう何でも聞いちゃってっていないですか、
まあ、加藤さん、うん、素直でいい方向行ってればいいんですけど、
はい、
素直がそのダメな方に行くようでだったら、
うん、
まあ、あの言うこと聞かなくていいよっていうことを言うかもしれないですね。聞きすぎないでって、
聞きすぎないで
って、聞きすぎないでって言いますね自分は。結構佐川とかは結構そうで、
はいはい、
なんかこう動いてて自分が言ったことをやろうとするんですけど、それがダメな方に行っちゃったりするんで、
はいはい、
それはもう自分の考えでやってっていう、
やってっていうんですね。
そうですね、
はあ、
いいですね。
石原さん、
そう、素直な選手、まあ言うこと聞いてくれるのはすごいいいんですけど、うん、まあやっぱり自分でも考えることがボクシング必要だと思ってるんで、うんうん、
はいはいはい、
そこをもっとちょっと自分で考えてみなとか、
うん、
ちょっと教わってばっかじゃなくて自分で工夫してみなってことは言ったりします、
ね、はあ、逆に頑固な選手っているじゃないですか、言うこと聞かないっていう、そういう選手がどうするんですか。
はほっときますね。
え、ほっとく、
ほっときます、ね、
どうですかほっとくっていうのは。
まあ言うこと言っても言うこと聞かないんで、
はい、
まあほっとくしかないかなっていう感じですかね。
え、で悪い方向に行っちゃったら、
悪い方向に言ったら、もうあからさまに悪い方向に行ったら、はい、まあ言いますけど、
はいはいはい、
でもまあ自分で気づくまではある程度ほっとくかもしれないですね、そういう意味では。
そういう大体気づいたりする、
まあ気づかない選手は勝てないですよねやっぱり。
ああ、なるほど、
はい、
で結果が出なくなるとだんだんこう考えるなんて。
そうですね、その結果が出なかったことに対してこうなんでかなって考えるたり、
うんうんうんうん、
あと話し合ったりはします、
ね、なるほど、
はい、
石原さんどうですか。
僕はまずミットで簡単入れちゃいますね。
お
なんかこうこうしたいって言ってても、はい、こうなるんだよっていうのを体で覚え込ましたりして、
はいはいはいはい、
でまあこう本人があそうなんだって気づくまでもひたすらやってったりとかっていうのはしますけどね、
は
い、
それは割ともうディフェンス面の話。
ディフェンス面の話ですね、
はい、教えるときに一番気をつけていることって何ですか。これ書きでやってもらっていいですかね。
書きで、
僕今これ目の前に、はい、フリップあるんでシャシャって書いて、これなんでかっていうと、あ、まあ、これラジオでなんで見えねえのに書きなんだって話になってくるんですけど、ね、こう同時に見たいんですよ僕が。これね、こうですね、はい、はい、そうそうそう、なので
これ今
書いて、これブログ用に写真撮っとこうかな。はい、いやこれでもね、今日30分喋るんですけど、
質問何でしたっけ。
教える時に一番気をつけていることは、
うん、
はい、これな、もうちょっと1時間でも2時間でもできるような内容だな、これもって前半の10分もうすぐ終わりですもんね。はい、ですか。
難しいですね。
難しいですか。
難しい、
うん、じゃあ出しましょうか。せーの、バスン、
はい、
はい、
お、あ、なるほど、お、これ面白いですね、加藤トレーナーが言葉選び、はい、
そうですね、
で石原トレーナーが基礎、うん、あー、これはじゃあ石原さんから、
はい、
はい、これどういう、
まあなんかこう、うん、変えたいな、ボクシング変えたいなとか、なんかこの選手変えなきゃいけないっていう時に、だいたい基本的なこととか基礎的なことが、
うん、
まあ、足のステップだったりとか、
はい、
構え方とかだったり重心の位置だったり、はい、そういうことが多いので、
はい、
まあ、常に基礎に帰って、やっていくっていうのを基本にしてますね、教える時に、はい、
言葉選びっていうの
は。そうですね、10分は、まあ、技術論を話す時も精神論を話す時もちょっとこう一言かけたりする時も、
うんうん、
なんか言葉の使い方が結構重要かなと思ってて、
はいはい、
言葉次第でこう伝わり方も違うし、
はい、
こうスッと入る時もあるし全然入らない時もあると思うんで、
はい、
まあ、言葉の使い方っ ていう感じですかね。言葉の使い方をこう響くように言ったりするっていうことを意識してますね。
はいはい、ああ、これ深いですね。もうさ、もう早くも前半戦終了でございます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、早くもね後半戦でございます。で、後半戦でちょっとお聞きしたいのが、二人にあと共通してるのが、あの世界チャンピオンをまあ担当してる、担当してたっていうところでちょっとお聞きしたいんですけども、はい、世界チャンピオンとやっぱこの4回戦の選手っていうのはもう全然違うもんなんですか？どうなんですか、加藤さん。
どうですかね、うん、そう、まあ、意識、どうですかね、あんま違わないかなとは思うんですけど、
その、
例えば4回戦と4ラウンドのスパやったら、はい、まあ、やられる時もあるし。
世界チャンピオンは？
ありますね。
はいはいはい、はい。
あるし、ただそれを継続して12回できるかっていうとちょっと話が別になってくるっていうぐらいで、まあ自分が見てる、まあ検証ぐらいですけど、まあ前半はしっかり見るっていうことに使うんで、
はいはい、
まあどうなんですかね、まあ強いは強いですけどね、っていう感じですかね。
どう違うもんですか、やっぱこう。
でもまあ、やることはそんなに変わらないかなっていうのが、はい、
うんうんうん、
やっぱ打ってガードさせてとか、
はいはい、
そんなに違わないかなと思うんですけどね、まあ、はい、やっぱり、まあ、その加藤トレの言われた12ラウンド長いっていうのは、まあ、戦い方として、
はい、
まあ、休むラウンドがあったりとかもあるんで変わったりするのかなと思いますけど、はい、
世界戦と普通のなんですか、デビュー戦とか新人王とかの試合に臨む時の気持ちというか緊張感というか、そんなんどうなんですか、
選手がですか。
いや、トレーナー、
トレーナーが
やっぱ違うんじゃないかなと思う。
あ、
どんな感じなのかな。世界戦って言ったらこう華やかな感じで国歌も流れて、
はい、
ね、まあ、国背負って戦うみたいな感じじゃないですか。
自分4回戦でも緊張するときは緊張しますね。
あ、
はい、絶対勝たせたい試合とかはもう、そうですね、もう世界戦より緊張するときはあるし、
絶対勝たせたいっていうのは、
まあ、自分が勝てるって思って、
うん、
まあ、組んでもらった試合とかは絶対もちろん勝つつもりで、
いつもね、
うんうん、そういう試合とかはやっぱり緊張しますね。
世界戦と同じぐらい。
そうですね、はい、同じぐらいですね、はい、足震える時とかありますね。
そうなの。
ありますね、
はい、石原トレーナーは。
自分はあんまり、
うん、
まあ、最初のトレーナー始めた頃は緊張したんですけど、
はいはいはい、
あんまり変わらないんですけど、うん、やっぱり加藤さんと一緒で、うん、こう勝たせなきゃいけない試合っていうのは、うん、少し緊張感がありますかね。はい、
じゃあちょっと次の質問なんですけど、加藤さんにねちょっとお聞きしたいんですけど、はい、ケンシロウ選手と他の選手の決定的な違いって何だと思います？
決定的な違い、はい、難しいですね、うん、決定的な違いなんだろう、まあ、鈍感力があるなと最初は、
うんうん、
一番最初に思ってて、
うん、はいはい、
なんていうんですかね、あんまりこう気にしないというか、
はいはい、
もう何が起きても気にしない、まあ、メンタルはめちゃくちゃ強いなとは思ってましたね。
そう言って鈍感力っていうのはすごい大事って言ったら、神経質の方がいいのかななんて思ったりするんです
けど、神経質だとどうなんですかね、なんかパ その神経質すぎるとやっぱパンチもらったことも気にしすぎちゃうし、
はいはいはい、
結構そういう選手多くて、
はいはい、
神経質だともうパンチもらったその、はい、なんていうんですか、もらったことを気にしすぎちゃって、
はいはい、
次の動きに影響したり、そういう意味では検証、多分パンチもらっても、まあパンチもらうこと自体嫌がってますけど、
はい、
あんまり気にしてないというか、うん、
はあ、は
い、そういう鈍感力の使い方もあるというか、
うん、面白いですね。じゃあ次ちょっと石原さんに聞きたいんですけど、はい、海外のほら合宿とか、
はい、
ね、行くことが結構多いじゃないですか、
はいはい、
日本とやっぱちょっと違うなって感じたこととかあります？
日本と違うなって感じたのは、うん、あの基礎練習の長さですね、
うん、
ほー、あのロープをくぐらしたりとか、
はい、
まあ、決め打ちっていうかシャドウでも、
はい、
あのジャブ打ってアッパー打ってフック打つとかっていう繰り返しを、あの1ラウンドとか、まあ次は違うコンビネーション1ラウンドとかっていうのを、はい、もう10ラウンド近くずっとやるんですよね、
海外は。
はい、
はい、
でもう徹底して、まあ、そこのジムがそうなのかもしれないですけど、
海外というかアメリカとか、
アメリカ、
へえ、
意外ですね。
あの、うん、そうですね、あのアンディ・ルイスとか、
はい、
あのベナビデスとかもいて、
はいはい、
そういう選手も本当基礎的な練習をもう徹底してやって形作ってからミットやったりとかっていうのがもう本当に徹底してるなっていうのは、
はい、昔なんかで言うと本当にすっごい昔ですけど、ジャブだけで3ヶ月とかいう、もうでも飽きちゃうんじゃないかなと思っちゃったりするんですけどね
、はい、
海外の選手はもうそういうのを徹底的にやるんだ、
はい、ステップとかウィービングとかの確認を、
はい、
もうずっと長い時間やってましたね。
それはこう、はい、ダラダラやるわけじゃなくてこと
でしょ。あ、もうしっかりやってましたね。で、動きが悪いとトレーナーがこの動きもっとこうしろっていう。
はあ、はあ、
意外ですね。
でも井上尚弥選手もそうですもんね。
ああ、そうですね。
もうジャブジャブワンツー、たらガードを上げて、
はい、
足動かしてってい
うのを
徹底的にやりますもんね。はい、じゃあ次ちょっとまた書きでいいですかね。
書き。
はい、選手の資質として一番大事なものは何ですか。はい、はい、ほ、お、これは結構ささっと
難しいな。資質、
石原取るの早いですね。はい、はい、いけますか。はい、じゃあ出しましょうか。
すいません、
はいはい、じゃあ同時に、あ、いける、はい、はい、出しましょう。せーの、ドン、
はい、
はい、加藤トレーナーが素直さ、石原トレーナーが気持ち、
はい、
あ、お互いにこうメンタルなところですね。
そうですね、メンタルが一番大事かな、は
い、メンタルですね、はい、
あ、と気持ちっていうのはどういうあれですか。
まあやっぱりさっき言われた、まあ、ケンシロウ選手の鈍感さとかもそうですけど、
はい、
まあやっぱりメンタル的な、まあ田口とかで言えばもうすごい覚悟を、
うんうん、
持って試合毎回臨んでたんで、
はいはいはい、
本当にその辺のこうメンタルの強さとかっていうのは一番大事かな。
これも、はい、最初からですか、田口選手なんかで言うなら。
いや、もう最初からですね。
最初から覚悟がすごい、はい、
最初からもう、もらっても絶対倒れないっていう気持ちで、
うんうんうん、
ずっとやってましたね彼は。
これはもう気持ちいいってのは鍛えられるもんなんですか。
やっぱり練習で、
はい、
それはちょっとずつ、まあ、きつい練習だったりとか、
はいはい、
まあ、毎日のロードワークだったりっていうので気持ちもついてくると思うんですけど、
で素直さっていうのは。
そうですね、まあ、まあさっきも素直すぎるのもダメっていう話もあるんですけど、うん、まあ基本こう素直でこう人の言葉にこうなんていうんですかね、受けてる器があるというか、うん、がないと、まあ、どんだけこう言ってもこう伝わんないし、
はいはい、
やっぱ根本に素直さがないとやっぱ変わっていかないっていう部分があると思うんで、まあ、素直さかなと思います、
ね。はあ、いいですね。ちょっとこれせっかくなんで、お互いにこう質問とかあったら面白いななんて僕思ったんですよね。はい、
はい、
じゃあどっちからいこうかな。じゃあ石原トレーナーから、
はい、
加藤トレーナーちょっと聞きたいことなんかあったら、
聞きたいこと、
うん、
怖いですね。
はい、やっぱりあの美佐子ジムさんってアマチュアの選手とか
来
て、
はいはい、
あのまあ、結構こう上手い選手とか器用な選手が多いと思うんですけど、
はい、
まあ、そういう選手を教えるときに、まあ、どこから教えるというか、どういう形で教えてるのかなっていうのは。
自分個人ですか。
はい、
アマチュアの選手、まあ、まあ
完成された選手というか
完成された選手、はい、まあその自分は、まあ、根拠をまず聞きますね。その動きのそのどうしてそういう動きをするのかっていう根拠を聞いてから教えるって感じですかね。そのまあスピードある選手とか、まあ、センスだけでやってる選手って、ちょっと根拠がない部分が結構あって、感覚でやってる部分が結構あると思うんで、それを感じたらまず根拠を聞いて、その根拠がちゃんとしてればそのままいきますけど、
なるほど、はい、確かにそうですね。
根拠がちゃんとしてなかったら、そこにそのやってるボクシングに根拠を持たせていくっていうことをまずしますね。
それ感覚っていうのは、途中見ててなんか、あ、これ感覚でやってんな、考えてやってんなって分かるものなんですか。
あ、なんとなく分かるかな。次のこと考えてないなとか、その場で、
うんうん、
まあ、反応はしてるけど避けてるだけとか。
逆にこう言ったらですけど、はい、感覚だけでこう上行っちゃう選手とかもいるわけですよね。
まあそうですね、はいはい、感覚だけの選手もいると思いますね、
うんうん、はい、でもやっぱ根拠があった方が、
根拠絶対必要だと思いますよ、
ね、うん、それはなぜにっつったら、もうすみません、素人ながらあれなんですけど、
まあその、うん、自分がまず動くじゃないですか、
はいはい、
動く上でなんでこの動きしてんのかっていうのを自分で理解しないと何も始まらないと思うので、その、まあ、ジャブ一つにしてもこう根拠が必要だと思うし、
はいはいはいはい、
なんで弱く打つのかとか、なんで強く打つのかとか、
はいはいはい、
なんで踏み込むのかとか、もう動き全てに根拠を持ってやらせたい派ですね、
自分は。これ最初4回戦とかデビュー戦の子とかもステッはどうなんですか。
そうですね、でも変わんないかもしれないですね、そこは。
そっからさせる感じ、は
い、ボクシングに意思を持たせるというか、
ボクシングに意思を持たせる、あ、どうですか。
やっぱり根拠がないと2手3手先とかっていうのが作っていけないんで、
うんうん、
やっぱりまあ日本レベル、世界レベルとかになってくると、
はい、
もう2手3手先までとかっていうのが、
うんうん、
駆け引きが、
はいはい、
出てくるんで、うんうん、やっぱそうすると根拠がないと、何のために下打ってたのかとか、
うんうん、
何のために左フック打ってたのっていうのが、もう次々を考えていかないと勝っていけないんで、
はあ、奥深いな。じゃあ加藤トレーナー聞きたいこと。
そうですね、
はい、
自分はなんかこう伸ばしどころのない選手というか、
はあ、
まあ、器用で伸ばしどころなくてもいいし、不器用で伸ばしどころなくてもいいんですけど、うん、なんかちょっと見てこれどう教えたら強くなるのか分かんない時ってどうするのかなと思って。
まあ変わらず自分の場合は基礎練習をさせながら、スパーリングを見て、まあ、いいところを長い目でこう見つけてやるというか、あんまりこうだよっていうスタイルを決めつけないで、
うん、
こうまあ見ていくというか、
うんうんうん、
こうあんまり早くスタイルこうだよって決めつけちゃうと、
はいはい、
後々の伸びしろを潰しちゃうことも結構あると思うので、はい、だからスタイルをこう長い目でこう見てやって、ちょっとずつ良さを見つけてやりながら伸ばしてやるのが仕事かなと、
はい、長い目っていうのはどれぐらい先とか。
まあそれがもうずっと、まあ、例えばタイトル挑戦するまでかもしれないですし、
はいはい、
ボクシング終わるまでそうなのかもしれないんですけど、はい、本人の勝ちパターンっていうか、
はいはい、
そういうスタイルが確立するっていうのが、
うんうんうん、
あんまりこうなんかこうだよって今の時代ってボクシングあんまりこう決めつけない方がいいと思うんですよね。
はいはいはい、
はい、
うんうんうん、
この方がこういうスタイルの方が勝てるよとかって決めつけちゃうと、
はいはい、
もうそのスタイルがハマんなかった時に、
うんうんうん、
やっぱりなんか勝てないと思うんですよね、
はいはいはい、
だからこう2つ3つぐらいの 自分はボクシングできるようにな。まあまあそれが不器用な選手だとなかなか難しいかもしれないんですけど、
はいはい
はいはい、
スパを見て、
そうですね、まあスパを見て、あこの子右のタイミングいいからここだけちょっとしっかり伸ばしてみたらどうかなとかってい
うのを、はいはい
はい、
それも何回でスパ見てってこと、
はい、そうですね、はい、
なるほど
なるほど、面白い。あ残り5分だ、ちょっと聞きたいことがどうしてもね、あとね、僕が聞きたいのは、まあ、あの、11月ね、7日に WBSS ね、井上尚弥選手がね、決勝戦やりますけども、それぞれに、井上尚弥選手の強さについてね、お聞きしたいんです。
強さ。
うん。どうですか？でも何がすごいって思います。特に石原トレーナーは、ほら、田口選手と、はい、ね、一回やったこと、ね、見て感じるものあると思うんですけど、はい。
まあ、まあ全部すごいですけど、
それみんな言うんですよ、みんな言うんですよね、全部すごいです
けど、まあ自分がセコンドから見ててすごいなって思ったのが、やっぱり対応力ですかね、
うんうんうん、
まあ今だから言えるんですけど、まあ左フックを、あの田口の場合は、あの直哉選手の左フックに対して左フック合わせようっていうことをやってたんですけど、うん、
はいはいはい、
まあそれを読まれてきた時に、
はい、
まあ、井上尚弥選手が首を傾けながらフックを打ってきたんですよ、
はいはい、
だから首を横に傾けてフックを流すような首の動きとかっていうのをしてきたので、
はい、
もうそれがもう2ラウンドぐらいとかで、
はいはい、
してきたので、
うん、
もう対応力がすごいなっていうのが、まあ、アマチュアの経験とかはもちろん豊富なんで、うん、そういうのもあると思うんですけど、
これは参ったなって感じですか。
左フックを首を傾けて流すんだ、なんかすごいなって思う、なんかセコンドしながらすごいなって
思って見なが
らすごいとか言っちゃって
言っちゃったんですか。
言っちゃったんですか、はい、
は
ねとか思って、
だあれだってもう世界取るね、全然前から、
はいはい、
今もうさらにね、
そうですね、はい、
すごいことになってますもんね、うん、カートを取れながら見る、
ま、強さ、まあ強いですからね、絶対
に全部が10なんですけど、
はいはい、まあまあ動きにさっきも言ったんですけど、まあ、根拠があるっていうことと、はい、まあその、まあ、技術的なことで言うと、もう本当地面をこう多分掴む力が、うん、
はいはい、
足で地面を掴む力がすごいなっていうことですかね、あんだけステップイン早くして、
はい、
距離もステップしてるのに地面を多分その離さないというか、その地面の上でちゃんとこうやってるっていうのがすごいなと思うんですよね。
は
あ。足で地面を掴むっていうことの凄さが多分、
足で、
足で足の裏裏というか体でなんですけど、
はい、
地面をこう離さないというか、で常にバランスいいし、
はいはい、
だパンチ力も多分そこから来ると思うんですよね。
うーん、面白いですね、これ聞くとね。はい、ああ、残り2分、じゃあ最後の質問です。もうパパッと行きましょう。トレーナーに一番必要なことは？はい。
これ、
うん、
多分30分くらい考えて
ます。多分終わらないです、
ね。難しい？あ、難しい。
書きます、書きます。
あ、書く。
書きましょうか。
はい、
あ、じゃあ言いましょうか。じゃあ最後。はい。
あ、トレーナーに一番必要なものは、
うん、
やっぱりまあ一番はまあ選手よりボクシング好きっていう情熱かなっていうのは、
選手より好きっていう情熱、まあ、
ボクシングが好きで、
うん、
まあ本当選手を勝たしたいっていう気持ちが一番大事かなと思いますね。
選手より好きっていうと、もうよっぽどってことになりますよね。
そうですね、なんでもう、まあ、選手がついてくるぐらいじゃないですけど、
うんうんうん、
やっぱりトレーナーが、やる気持って教えないと選手もやる気もあって練習できないと思うんで。
なるほど、
はい、
じゃあ加藤トレーナー、
自分はそうですね、まあ、言うことの一貫性があるっていうことが一番大事なんです
ね。
言うことにやっぱトレーナーがブレると選手もブレちゃうと思うんで、
うん、
まあ、言うことに一貫性を持つっていうことが一番大事かなと思ってます。
はあ、じゃあこう言うことぶれない。
そうですね、
っていう
ぶれない、うん、もう責任を持つっていうか、
うん、はい、
ってことが一番かなと思ってますね。
それはもうお互いにトレーナーやるときにも思ったことなんですね。
まあやりながら思ったっていうのもあるし、
は
い、
そうですね、
はい、うんうんうん、
ブレたら伝わんないなっていうふうに自分は思いましたね。
なるほど、ありがとうございます。もうあっという間の時間でした、はい、本日のゲストお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ありがとうございますね。あっという間でしたけどね、今日 CM 中もね、ちょうど喋ってたんですけど、石原さん、そう、石原トレーナー3回目で今回、はい、最多出場なんです、実は。和気選手と比嘉選手と、はい、同率3回という。
同率3回。すごい。
というわけでね、エンディングでございます。はい、ただいまね、RSC では、オンラインショップ水道橋店、大阪心斎橋店を、ね、セールを開催しています。オンラインショップの方は RSC ボクシングで検索をお願いいたします。皆様のご来店をお待ちしております。ということでね、あと4回でね、第5のノーボクシングのライフ100回目迎えます。100回目はね、もうね、ちょっとゲスト決まっててスペシャルな人呼んでます。でスペシャルな人呼んで、ちょっとね、100回だけはね、ちょっとスペシャルなこともね考えてますのでね、ぜひぜひ楽しみにしてもらえたらと思います。お時間です。さよなら。